その6。そこで一晩中かかって、みんなしてよくしなう川柳の木の皮と、強い足とで網を織りました。それは大きくて丈夫にできました。この網の上にエリーザは横になりました。やがてお日様が昇ると、お兄様たちは白鳥の姿に変わって、天殿くちばしで網の先を加えました。そうして、まだすやすや眠っているかわいい妹を乗せたまま、雲の上高く飛んでいきました。ちょうどお日様の光が顔に当たるものですから、一羽の白鳥は妹の頭の上で飛んでやって、その大きな翼で影をこしらえてやりました。やがてエリーザが目を覚ました自分には、もうずいぶん遠くへ来ていました。エリーザはまるで夢を見ているような気持ちでした。空を通って海を越えて、高く運ばれていくということが、どんなに不思議に思われたことでしょう。すぐそばには、おいしそうに熟したいちごの実をつけた一枝と、いい香りのする木の根が一束置いてありました。それらは、あの一番年の若いお兄様が取ってきてくれたものでした。妹は、そのお兄様の白鳥を見つけて、下からにっこり嬉しそうに笑いかけました。頭の上を飛んで、翼で影を作ってくれているのも、このお兄様でした。もうずいぶん高く飛んで、はじめ下で見つけた大きな船は、いつか白いカモメのように、ぼっつり水の上に浮いていました。一塊の大きな雲が、すぐ後ろにぬっと現れましたが、それはどこから見ても、本当の山でした。その雲の山に、エリーザは自分の影や11羽の白鳥の影が映るのを見ました。みんな、それこそ見上げるような大きな鳥になって飛んでいました。全く見たこともない素晴らしい影でした。でも、お日様がずんずん高く昇って、雲がずっと後ろに取り残されると、その影のように浮かんでいる絵が消えてなくなりました。丸一日、白鳥たちは空の中をかぶら屋のようになって飛び続けました。でも何しろ妹一人連れているのですから、遅れがちでいつものようには飛べません。するうち嫌なお天気になってきて、夕暮れも迫ってきました。エリーザは沈みかけているお日様を眺めて、まだ海の中に寂しく立っている岩というのが目に入らないものですから、心配そうな顔をしていました。白鳥たちが余計激しく羽ばたきし始めたように思われました。ああ、お兄様たちみんなが思い切って早く飛ぶこともできないのは、エリーザのためだったのです。やがてお日様が沈むと、みんなは人間に帰って、滝の中に落ちて溺れなければなりません。その時、エリーザは心の底からお祈りの言葉を唱えました。でも、まだ岩は見つかりません。真っ黒な雲がムクムク近寄ってきました。やがて、それは大きな気味悪く黒い雲の山になって、まるで鉛の塊が転がってくるようでした。ピカリピカリ稲妻がしきりなしに光り出してきました。いよいよお日様が海の際まで落ちかけてきました。エリーザの胸はわなわな震えました。その時白鳥たちはまっしぐらに、まるで 逆さになって落ち下る勢いで降りていきました。はっと思うとたん、またふと浮き上がりました。お日様は半分もう水の下に隠れました。でもその時初めて目の下に小さい岩を見つけました。それはアザラシという獣はこんなものかと思われるほどの大きさで、水の上にちょっぴり顔を出していました。お日様はみるみる沈んでいきました。とうとうそれがほんの星ぐらいに小さく見えたとき、エリーザの足はしっかりと大地につきました。